そんな美術の時間第54回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
下平さん、何かお買い物されたお伺いました
が、はい、何ですか？買いましたよ。
何を買いましたか？
ポケモン GO プラスを。
いいなぁ買ったんですか？
買いました。
いいなぁ。
ものすごくはかどります
ですよね。
はい、
ポケモン GO プラスというのは、あの iPhone を見なくても、
はい、
モンスターボールが投げれたりとか、
うん、
ポケストップでアイテムをポチッとするだけで、
そう、
取れる。
プルプルできたりとか。
あの、噂のあれですよね。
噂のあれです。
いいですね。
すごいですよ。結構反応が良くって。
そうなんですか。
うん。普段自宅でやってる時とかって、いそうなんだけど見えないとかっていうの結構あるじゃないですか。どのポケモンが出現して、出てきてるかっていうのはわからないんですけれども、出てきた瞬間に反応があるので、多分自分がモンスターボール投げるよりも高確率でゲットできるような気がします。
そうそう。で、その iPhone とかで投げるときって、自分の指加減で少し右に曲がっちゃったり、はい、左に曲がっちゃったりするけど、
はい、
あのポケモン GO プラスはボタンを押すだけなんですよね。
押すだけなんです。
だから、確率だけなんですよね。
はい。
その、強く投げる、弱く投げるとか関係ないんでしょ？
ないです。ないです。
いいなぁ。
で、まあ、あの、逃げられることはやっぱりあるんですけれども。
まあ、そうでしょうか、
よくあるんですけれども、あの、普段、こんなのいたのっていうのが取れたりとか。
それはだから、あの、もうプレイしているというか、GO プラスで撮ってるときは、もう、わかんなくて、
わからなくて、後で、
あの、を見て。
はい、お家に帰ったり、あの、スマホとか iPhone が触れる場所に行って見たら、あ、こんなの撮れてるっていう感じで。
ああ、そうなんですね。
はい。
ああ、じゃあ割と普段撮ってないポケモンっていうかあれですけど、
うん。
あの、いたっけなっていうのも意外と撮れてる感じです。
撮れてますね。
そうですか。
はい。
惜しかったんですけど、いや、だから、その、ポケモンセンターですか？
はい。
は、その、まあ、隣の県である名古屋にありますので、言ったら買えるのかなと思うんですけど、やっぱり大都市というか人が多いので、まあ、すぐ売り切れちゃうだろうなと思って、第2弾を私は待とうと思っていたんですが、
はい、
すぐ買えた。
第2弾は結構先ですよ。
そうなんですか。
はい。11月？
そこまで。本当に？
出ないと伺いましたよ。
そうなんですか。
はい、
あ、じゃあ何が何でも手に入れるべきでしたね、これは。そうなんだ。いや、でも今すごい、だから、価格が高騰してるんですよ。
うん。うん、あっちゃいけないことですけどね。
そうそうそう。本当はね、この公式から出てる金額よりも上がるなんて、なんてことだと思うんですけど、うん、かなり価格が高騰しておりまして。
はい。倍ぐらいになってるって伺いましたよ。
倍どころじゃありませんよ、下平さん。すごいことになっています。ああ、買っとけばよかったというか、並んででも買うべきだった。うん、下平さんどうやって手に入れられたんですか？
私はアマゾンでポチりました。
あ、アマゾンでポチれ、割とすぐポチれた。
結構辛かったですけど。
あ、それ連打する感じですか？
いや、最初はその、販売のリンクが分からなくて、で、それを探すのが大変。
ああ、そうなんですね。
で、在庫も一気になくなったり、復活したりっていうのが結構あったので。
そうなんですね。そうか、そうか。もっと努力するべきでした、私も。持ってません。手動でやってます。
はい。
でも、あの、こう、もうやってる人しか分かんないんですけど、
はい。
海流というのを捕まえましてですね。
うん。
持ってますか、下平さん。
いや、ないです。
ないですか？
ないです。
今、151匹、まあ、ちょっと一番強いやつとかね、手に入りませんけど、151匹いる中で2番目に強いという海竜をゲットしましてですね。
はい、おめでとうございます。
育てています。手動です。いいです
よ。私は、はい、進化させようと頑張ってますよ、海流に。
そう、進化させるの結構大変です。
大変ですけど。
まず、進化させる前のミニリュウちゃんがなかなかたまにしか出ないので、大変ですよね。
はい、
はい、ポケモンやってますどうなんですかね、結構その飽きちゃってやめちゃってる人も多い、うん、
いらっしゃるみたいですけれどもね、
ですけどね、さすがに全然すごい楽しんでますよ、
うん、いろいろ機能も増えましたしね、あの
そうそう、
はい、お供というか相棒を、
うん、決めて一緒に連れ
て行く、そう歩いて、あの決まった距離歩いたら飴がもらえるという、うんうん、あの進化の必要なアイテムの飴がもらえるというシステムが追加されましたので、
うん、だからレアのやつがなかなか手に入らなくても1匹だけ捕まえておけば、
うん、
あとはこう一緒に歩くことで、
はい、
進化なり強化なりさすことができるっていう、とても優しい仕様に、
はい、
はい、
ポケモン GO プラスになったことによってですね、うんうん、あの常にこう、アプリがバックグラウンドで動いてるような状態なので、
うん、はいはい、
他のことをしながら歩けるんですよ。
あ、そうなの、それがすごいいいですよね。
はい、
プラスがある
こう地図を見ながらとかでも
全然危なくない、
危なくない、
うん、そう、それがいいなと思って、結局その歩きスマホだったりとかになっちゃうのは、うん、その画面見る必要がどうしてもあるというか、はい、どこに行ってこうアイテムゲットしなきゃいけないっていうのがどうしても確認したい、
はい、
もちろん頭に入ってれば分かるけど確認したいから画面見るんですけど、それをしなくていいのはすごい、
はい、歩いてるとこうブルブルっと来てですね、
うんうん、
青く光ったらポケストップとか。
あ、そうかそうか、色でも
色で、うん、わかるんですよ。で、ポケモンが出たら、すでに取ってるやつは緑とか、あの、まだゲットしてないやつは黄色とかって色が変わるので。
ああ、はかどりますね。はい。羨ましい。
ゲットできたとか逃げたっていうのも色で全部教えてくれたので、教えてくれるので、うん、もう、
あ、そうなんだ。
スマホを一切見ることなく。
電池だからあんま減らないっていうか、
はい、
いいですよね。
ただあのスマホの方は Bluetooth でつなぐので、は
い、あ、そうか、 Bluetooth でつないでるから結局電池減るのか。
スマホの方はすごく減ります。
だからそうそう、ポケモン GO やり始めてから、
はい、
すごい電池の減りが減るんですけどでいつもそのモバイルバッテリーを持ち歩いてやるじゃないですか、
はい、
まあ、iPhone 熱いし、
うん、
で、まあ、衛星使ってるからGPS と捕まえるからしょうがないなと思うんですけれども、うんうん、さらに Bluetooth をつなげるからもっと電池食うんですね。
そうですね、あので、常に動いてるので、ポケモン GO プラスがないとって結局アプリを起動したまま歩かなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
なので、途中でそのアプリが終了してしまったりっていうことはあると思うんですけど、
はいはい、そうするとダメなんですか。
起動した状態で歩かないと距離もか、あの、稼げないですし、
そうですね、
うん、出てきて、あの、ポケモンとかが出てきてもわからない、
うん、
っていう状態なんですけど、あの、ポケモン GO プラスつけてると、あの、起動してなくてもバックグラウンドで動いてるので、
うんうん、
そのままバックにポイって入れたまま歩けちゃうんですよ。
あー、やっぱはかどりますね。羨ましいです。
あ、なんかすごい自慢話になっちゃってる。いや、
もう本当に羨ましい。欲しいな、欲しいな、欲しいな、欲しいけど今高騰してるので。11月？今だって9月ですよ。
叶いましたよ。
そうなんだ。あー、待ちます。その頃には、ハイデューちゃんがもっと強くなっていると思いますが。
はい。
はい、強くするために欲しいんですが、
はい、
しょうがないので待ちます。
はい、
はい、いやいや、いいな
そうなんですよね、こうそのポケストップとか、うん、あの出現場所が集中しているようなとこに行くと、あのボタンを押すので忙しいぐらいです。
あ、そんなに、
はい、
そうか、
次から次へとこうブーブーブーってくるので。
そうなんですね、うん、いやいや、羨ましいです。
はい、
はい、
以上ご報告でした。
ご報告です、ありがとうございます。あ、そうだそうだ、あとご報告と言いますが、
はい、
今週かな、これ撮ってる次の日ぐらいに、
はい、私
そういえば東京に行くんですけど、日帰りですよ、日帰りで東京に行くんですけれども、
はい、
というのもですね、何年か前にすごく最初の方の美術の時間で、あの大きな公募展に入選しましたという話をしましたが、
はい、
今年も入選できましてですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。その展示の ためにですね、東京に行きます。う
ん、はい。
しあさってぐらいに日替わりで行ってきます。
はい。
で、この展覧会、まあ、とても大きな展覧会でして、まあ、その特集もテレビでやったりするぐらいの大きな公展がありましてですね、はい、まあ、東京で2週間ほどやってから、全国を巡回します。どの展覧会とは言いませんけれども、
はい、
もし、あれでしたら、どこかで私の作品が見られるかもしれませんというので、ちょっと報告しておきます。
はい。
というところで、
はい、
前回ですね、本編ちょっとブツッとぶった切ってしまいましたけども、
はい、
私のスペイン旅行ですね、
うん、
後半をお話ししたいと思います。
はい。
はい。じゃあそろそろ本編に行きたいと思います。私がスペイン旅行に行ってきたというお話をしたいんですけれども、
はい、
まあ、いろいろ、マドリードを出てからいろんな街に行きました、
はい、
まあ、でもこれはですね、前回のオープニングでいろいろ話しましたので、まあ、そんなに話さなくてもいいかしらと思います。一箇所ね、すごく綺麗だったのが白い街ミハスというところで、うん、ここまあ、日本人が割と好きそうな、でもあの、いろんな人が絵に描いているような、壁が真っ白にペンキで塗られていて、うん、で、お家の屋根が赤レンガでできているという、うん、すごいあの絵的に美しい街があるんですけども、うん、その白い街ミハスっていうのに、まあ、連れて行かれまして、
うん、
すごい綺麗でした。もう、わあ、こりゃ、絵になるわ、というか、絵になってるわ、っていう感じでですね、すごい綺麗でして、ただ、その街もですね、あの、46度あったセビリアにとても近くて、すごい暑かったので、
はい、
あんまり外でね、絵を描いていたらきっと倒れてしまうであろう。
暑い上に白だから、羽、照り返しが。
そうですね。すごい、もう眩しいし暑いし、大変でした。うん。でも、すごく綺麗だったので、
はい、
この街は、なかなかね、その、スペイン旅行でも、まあ、マドリードとバルセロナだけとか、もしくはバルセロナだけとかなりがちなんですけれども、はい、やっぱそのスペインの南の方の街もすごく面白かったので、まあ、なんかツアーに組み込んでよかったなと思いましたので、ちょっとご報告しました。
はい。
はい、で、いろいろ、まあ、街や村を回りまして、最後にですね、バルセロナに着きました。
はい、
まあ、バルセロナ、オリンピックもありましたけれども、
うん、
あ、オリンピック会場もそういえば見ましたね。うん、なんか、最初に市内観光みたいなところ、バスツアーがあって、それでぐるっと回るんですけれども、丘の上にこうバスで登って、で、その丘の上から、スペイン、あ、違うわ。バルセロナの街をこう見下ろせるっていうのを最初に言ったんですね、うん、で、それでもちろんそのサグラダ・ファミリアとか見えるんですけれども、うん、その丘から降りるときにそういえばあのバルセロナオリンピックの会場とかを見ることができました、うん、で今でもなんか他の施設で使われていますよっていう話があったりとかしましたね、うんうん、で今そのお話しましたけれどもサグラダ・ファミリアであるとかあとグエル公園とカサバトリョというところに、入場観光をしてきました、
はい、
はい。で、まずはサグラダ・ファミリアですね、うん、アントニオ・ガウディをやったのは何年前のことなんでしょうか結構最初の頃にやったか、うん、はい、記憶がおぼろげなんで、
はい、
結構前かもしれませんけれどもアントニオ・ガウディさんですね。まあ、サグラダ・ファミリアっていうのは聖家族教会という意味なんですけれども、こちらは、まあ、現在もまだ建築中で、100年ぐらいもうずっと建築中なんですか？
うん。
うん、で、まあ、塔が何本かあって、 小さい塔はたくさんできてるんですけれども、うん、真ん中に一番大きい塔ができるはずなんですけれども、それがまだ全然できていないという感じで、全貌がまだ見えてきてないんですけれども、その大きい塔ができてなくてもだいぶ大きい階ですね、
うん、
はい。で、まあ、いろんな写真とかで見るとこう塔がニョキニョキ立っている中にあのクレーンがビョーンって建設中ですよっていうのが、あのすごい分かりやすい状態の写真がよくねパンフレットとかに載っていると思うんですけれども、
はい、
まさにそういった感じでですね、あ、今作ってるなっていう感じの現場にみんなで入るというツアーになってます、
はい。
うん、でまずですね、サグラダファミリアは入り口と出口決まってまして、で、まあ、厳重なこう警備も警備の中入らなくてはいけないので、まあ、スペインの美術館全部そうなんですけれども、X 線通るんですよ、
うん、
であとは金属探知機とか、うん、でこう検査されて、あとサグラダファミリア入るときはカバンの中身を改められましたね。こう物々しいあの警備のおじさんがいて、こう中見てこれはなんだこれはなんだって聞かれるんですよ。で、私はなんかハンドクリーム持ってて、ちょっと液体なのでこれはなんだって言われて、ハンドクリームで通じるのかなと思いながら結構ものものしい警備の中入らなくてはいけないんですけれども、うん、で入り口というのが生誕のファザードという門から入ります。これはみんな同じです。で、生誕のファザードっていうのはですね、ガウディの会の時にも少しお話ししたかもしれませんけれども、ガウディが生きていた時に唯一できた門です。で、他の門はですね、まだ、もう一個はできているのと、あと他の門はできていないとか、これから作るぞとかいう門とかもあるんですけれども、生誕のファザードっていうのはガウディが唯一生きている時に作られた門です。で、ここから入ることになります。で、生誕、まあ、生まれる誕生すると書きますけれども、ですので、キリスト生誕の物語を彫刻で表現しているっていう門になります。で、門の部分はガウディが生きていた時代に完成していますが、すべての彫刻が完成していたわけではないんですね。で、メインの彫刻は多分ガウディが生きていた時に完成してるんですけれども、細かい彫刻はですね、実は日本人の外尾悦郎さんが制作しています。なんか、クリープの CM で覚えてらっしゃいますか？
はい、
クリープだっけ、ダバダ
ー、はい、クリープ
だっけ、コーヒー、
コーヒーですかね、
コーヒーですか、なんか
コーヒー
どっかの、コーヒーコーヒーかな、
うん、コーヒー
CM で
CM ありましたね、
出てらっしゃったかと思うんですけれども、はい、スローさんが制作している彫刻はいくつかありまして、
うん、
で学僧の天使たちというのがですねあるんですけれども、それは外尾悦郎さんが制作していまして、はい、とてもガウディが作った時の彫刻と調和しているということで、すごくスペインの人たちに受け入れられていい彫刻だということで、
うん、
人気が出たというか認められている彫刻なんだそうです。まあ、ちょっと結構親近感があるというか、日本人としても一度は見ておきたいもんですよね、
うん、
はい。で、その他にもですね、この外尾悦郎さんはたくさんサグラダファミリア塔が立っているというふうにさっきお話ししましたけれども、
はい、
小さい塔がいっぱい立ってまして、その塔の先端に何かモコモコっとした果物みたいなものがポチョンとついてるんです、
うん、
先端が尖ってなくて、なんか上に丸いものがぽっこりついているという状態なんですが、その果物みたいなオブジェは外尾悦郎さんデザインだということなんだそうですね、はい。ですので、それも私はサグラダファミリアの塔に登ったんですけれども、登ると結構近くに見れます。ですので、 あれかなっていう風に見れます、うん、まあ、下からでもね見えるんですけれども、はい、いうオブジェがぴょこぴょこっとついていました、うん。で、まあ生誕のファザードからこう入って、よく写真で見るようなですね、放物線を描いたような柱がいっぱい立っている大聖堂の中に入るんですけれども、
はい、
まあ、すごいやっぱりその中は こう神聖な空気といいますか、やっぱり天井がすごく高いんですね。まあ、塔が高い塔になっているので天井がすごく高くって、で意外となんか明るいです。でステンドグラスもすごい綺麗ですし、なんかやっぱり異世界に来たなっていう感じでした。そのフォーブス線の柱がいっぱい立っていて、で柱がたくさんわーって並んでるんですね。でその中をこう上見上げたり、こう横の柱を見ながらこう歩いていくんですけれども、その柱の形がやっぱり有機的な形なので、その林の中というか森の中を歩いているような、なんか教会というよりもその自然の中を歩いているような、そんな印象でした。なんですごく異世界というかナウシカっていうかごめんなさい、そういう感じ
まあまあ言いたいことは分かりますけどね。
あの時みたいな、すごいなんかそういう感じのごめんなさいすごい綺麗でした、
はい、
何時間いてもいいなっていう感じだったんですけど、まあツアーなのでねすぐ出ちゃうんですけど、で大聖堂またすごく良かったんですけれども、地下博物館といって、そのサグラダ・ファミリアの地下に博物館ができています。まあ、資料館といいますかですね。でサグラダ・ファミリアの、まあ、模型、小さいこの原寸大の模型ですとか、あとはガウディがその当時描いたスケッチですとか、その資料ですね。あとはあの内戦で多分壊れてしまったと思うんですけれども、その原寸大のこの原型というか模型であったりっていうのが、まあ、ちょっとこうバリガリって壊れちゃったりしてるんですけれども、そういうものが展示されていました。なのでそのサグラダ・ファミリアの建設の歴史っていうのを勉強することができる、そういう施設になっています。
うん、
まあ、日本でも結構そのガウディ展がやってたと思うんですけれども、まさしくそういう感じですね。ガウディの、人生ですとか、あとサグラダ・ファミリアがどういうふうに構想で、どういう構想で作られているかっていう、まあ、展示になっています。で、この地下博物館の面白いところはですね、サグラダ・ファミリアの研究所、ラボみたいなところが、その博物館と併設されてるんです。まあ、地下にあるので隣の部屋っていう感じなんですけれども、で、従業員の方というか、スタッフの方がですね、その模型を実際に作っている、そういう場面を見ることができます。鏡張りにバーンとなってまして、向こうの声っていうのは全然聞こえないんですけれども、私が行った時は何やらこう会議をしていたりだとか、あとはその作りかけの彫刻みたいなものがそのまま置いてあってこう見ることができるっていう、すごくその作ってるぞっていう現場が見れる、そういう展示になっていたので、ぜひあのサグラダ・ファミリアは教会の中もいいですけれども、博物館もすごく勉強になって面白かったです。うん。ですので、やっぱりいいですね。また、これ完成してから行きたい。
はい。
はい。で、他にもですね、あの、サグラダ・ファミリア以外にも、もう、ガウディ建築だらけというか、たくさんありました。
はい。
で、有名なところですと、カサミラというのとカサバトリョというのが有名なんですけれども、うんうん、この二つの、まあ、マンションですね、
うん、
すごく結構近くにあったりして、2個こう比べて見れたりもするんですけど、もちろん入場料もかかりますので、うん、私はカサミラではなくてカサバトリョの方に中入ってみたんですけど、もうこれもすごく、あの、中が有機的な形になっていて、面白かったですね。直線が全然ないっていう。
うん、
もう曲線ばっかりで、もう暮らしやすいんだろうか。でも実際ね、今も住んでる人いるんですよ。うん、で、このカサミラとかカサバトリョって入場観光できるんですけど、
うん、
入場観光できる部屋と、あとは実際人が住んでるところは入れないっていうふうに、こうゾーンで分かれていて、はい。なんで今借りられてないところは見れるっていう風になっていて、あ、すごいありがたいなというか面白かったです。なんかね、天井が、なんか、貝殻の螺旋の模様になってるみたいな、そういう天井になっていたりだとか、そうですね、階段も螺旋階段であったりとか、タイルも 階段がこうずっと螺旋階段で上に登っていくんですけれども、上の方のタイルは色が濃いタイルが貼ってあるんです。で、下の方のタイルは色が薄いタイルが貼ってあって、で、上はね、そのガラスで光が差し込むようになってるんですよ。で、上の方のタイルは暗いタイルが貼ってあるからそんなに反射しなくて、柔らかい光が反射するようになっていて、その代わり下の方っていうのはなかなか光が届かないので、逆に明るいタイルになっていて、明るい光が反射するようになっているとか、なんかそういう細かいところまで計算して作られているなっていうのはすごく面白かったですね。うん。なので、なかなか有機的なんですけれども、計算されている。そういう印象でした。
はい。
はい。このバルセロナの街、結構、広いんですけど、ガウディ建築、点在してますが、割と歩いていけたりします。うん、とか、頑張れば歩けるぐらいの距離があるので、はい、全部見ると高いのでね、どれかでいいと思うんですけど、ね、1個見るので大体1500円から2000円ぐらいするんですよ。だから結構たくさん見るとね、お金高いので、いくつかでいいと思うんですけれども、予約して行かれるとすごく面白いんじゃないかなと思います。はい。ということで、貴重な体験をいろいろしてきましたが、
うん、
どうですか、下平さん。
一つずつ見るのはいいですよね。
そうですね。はい。なかなか行こうって思わないといけない。
距離も時間もかかるところですけれど。
なんですよね。すごい、その、直行便が結局スペインは、私が住んでいる地方からはないので、どうしてもこう、どこか経由して、フィンランドなり、ドイツなりを経由していかなければいけないので、やっぱり時間はかかりますね。ですので、かかるんですけれども、やっぱり、行ったら行っただけの価値があると思いますので、ぜひ、ご飯も美味しいですしね、機会があったら見ていただきたいなと思います。またいろいろ行きたいけど、はい、時間とお金ですね。
はい、
はい、ということで前後半に分けてスペイン旅行の話をさせていただきましたが、
はい、
このあたりで本編終わりにしたいと思います。
はい、はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では前回ご紹介できなかったメールをお読みしたいと思います。下平さん、お願いします。
はい、佐野よいよいさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、初めてメールします。この夏めったに行かない美術館と博物館に行ったので報告します。まずは福岡市美術館にゴジラ展、軽く見るつもりだったのががっつりと見入ってしまい2時間以上経ってしまいました。その後は大濠公園能楽堂へ、東京ポッド許可局の、イベント、実はこっちがメインに行きました。次に長崎歴史文化博物館にエヴァンゲリオン展へ、会場までの道のりが暑かったです。そして佐賀県美術館にキングダム展とロマンシング佐賀3へ。キングダムの作者が、佐賀県出身とのことで凱旋展覧会でした。初日はケンコバさんと作者のトークショーもあって満員御礼だったそうです。普段も来場者は多く、僕も2回行きましたが、毎日先着100名に配られるクリアファイルは1回ももらえませんでした。ロマサガ3は佐賀と、ゲームの佐賀と、佐賀県の佐賀を かけた軽いダジャレで、今年で3回目になります。残念ながらこのゲームをしていないので、つらーっと見るだけでした。こう見るとなぜかジャンルが偏っている気がしますが、これをきっかけに美術館にも足を運んでみようと思います。それではこれからも楽しみにしています、というメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それが私ですね、
はい、
ゴジラも見てないんですよ。下村さん見ました？
見ました。あ、見ました、見ました。
見ましたか。そうですか、
はい、ぜひ見てください。
面白いらしいという話は
面白いです、
聞いていますよ。
はい、
庵野監督、
はい、
エヴァンゲリオン、
はい、うん、作ってる、 アーシェラ監督ですけれども、
はいはい、
その方が、実写の、ゴジラを制作したということで、
うんうん、
なかなか面白い、上映会もあるようで、本来映画って声を出さないでください、
あ、
音を出さないでください、
うん、
っていう感じの、ものじゃないですか。
そうですね。
ただこのシンゴジラについては、光物 OK、 コスプレ OK、 声出し OK っていう上映会があるらしくてですね。
ああ、なるほど。今話題の応援上映というやつですかね。
まあそんな感じですかね。
はいはい。
はい。なのでサイリウムっていう光るペンライトみたいなやつですね。
それでもゴジラでサイリウムいるんですか？
いやー、それがですね、
いる場面がある。あるの？
すごい振ってる映像を見たことありますよ。
もう全然想像がつかないんですけど、その、どういうこと？戦う時とかに、とか言って振ったりするんですか？そうじゃなくて途中にミュージカル部分があったりするわけですか？
いや、ないです。
ないですか？
ないです。ミュージカルなんて一切ないですが、
一切ないけど、
ないですが、
サイリウム振るんですか？
出てきたキャストの方にパテアーっとやるみたいですね。
あ、好きなキャストさんが出てくれた、はい、
そのキャラクターというか、はい。もうものすごい盛り上がりみたいですよ。
あ、そうですか。
はい。
知らない世界ですね。あ、そうですか。まあ、まあでも本来はね、そういうさ、娯楽っていうのは、うん、こう声とか出しながら見るのがいいんでしょう、
はい、
けど、サイリウムどうなんでしょうか。そうなんだ、面白そうですね、
はい、
そうなんですね、はい、そしてあとエヴァンゲリオン展とキングダム展ロマンシングサガ3、サガのサガは佐賀県のサガ、
はい、
3だから3回もやってるんですね。
3回目ですね。私もあまりよくは知らないんですけど、
はい、
このロマンシングサガというゲームがありまして、
うん、名前は知ってますけど私もやってないですね。
はい、まあ、サガシリーズと、佐賀県がなんかのきっかけでコラボしちゃったんですね。
どこでぶつかったんでしょうかね。
どこでぶつかったかまではちょっとわかんないですけど、うん、実際こうロマンシングサガ側から大きな発表がありますっていうのですね。
はあ、
こう公式ホームページに出たわけですよ。
うんうん、
でやっぱり最初の1年目は何が起こるんだってみんな期待するんですけど、
そうですよね。
その発表当日に来たのが、ロマンシング、そして、佐賀県の佐賀と書いたロマンシング佐賀、何のことってことです。
ロマンシング佐賀は RPG？
そうですね、はい、ゲームの方は RPG になってます。
佐賀、うん、なんだろう、キャラの展示とかそういう、
それがですね、興味はあるんですけど、佐賀県へ行くだけ の体力がないので。
そうですね、海を与えてますよ。別の島ですからね、うん、もし島平さんからだと結構遠いですよね。
もう日本縦断するぐらいの勢いで行かないと
ですよね。
なのですごい興味はあるんですけど、
うん、
行ったことはなく、
あ、
でもなんかとっても面白そうなことやってるなっていうのは。
あ、知りませんでした。そう。でもすごいですね、そのクリアファイルが1回もらえなかった、だから1回もらえて1回もらえなかったってことで、結構だから早めに行ってもなかなかもらえない、
うん、
でしょうね。
でなかなかこの告知のホームページも凝ってまして、
はい
はい、佐賀県のあちこちをこうクリックすると、ゲームの佐賀のキャラクターがこう出てきたりとか。
ああ、なるほど。あ、本当に地域密着型の展示なんですね。
はい、なんかいろいろやってるみたいですね。
ああ、そうかね、面白そうですね。
はい、
そうか、そうか。
本当に佐賀と佐賀をかけたよみたいな。
なかなかね、そのゲームと佐賀県のコラボってなさそうで、やっちゃったみたいな、
はい、やっちゃったみたいな。
しかも3ってことで3回もやってる。
何回もやってるってことは結構毎回好評なんでしょうね。
そうなんですね。いや、ロマンシングサガってだから私すごい昔に聞いた ゲーム、
うん、そうですそうです、結構前のゲームで、
ですよね、
最近もちょっとずつ、新しいものっていうのは出てはいるんですけれども、
あ、そうなんだ、
はい、出てはいるんですけど、はい、なぜか佐賀県とコラボをし始めたのが3年くらい前から、
そうなんですね、あそこ面白そうですね、はい、うん、そうかそうか、あと、東京ポト許可局のイベントに行けた堀公園の学童、
はい、
私もですねこの東京ポト許可局のイベントはツアー、
うん、
ツアーといっても、うん、その福岡のお堀公園と名古屋と東京の3カ所で、はい、あるっていうことで、その名古屋 の、 あのイベントに行ってきました、
はい、
はい、あこれもツイッターの方でツイートしましたけどね、はい、あポッドキャスト他の、まあ、特にプロの方がやっているポッドキャストのイベントに行くのって初めてだったんですけど、はい、まあとはいえお笑いライブみたいな感じで、まあ、お笑いライブもね、うんうん、そんなに私行ったことないんですけど、うんうん、まあ、有名な番組ですよね、東京ポッドキャストさんというポッドキャスト、はい、チームがありまして、あの方々は北野武さんの事務所ですよね、うん、オフィス北野の芸人さんたちが3人で、はい、あのポッドキャストをやっているっていう、
はい
はい、番組でして、で、まあ、それのイベントで遊びに行ってきましたよ、
うん、
で、まあ、面白くて、で本当はね買うつもりなかったんですけど、うん、T シャツも買っちゃったりして今着ていますその東京ポット許可局って書いた水色の T シャツを今着ていますパジャマにしてんのなんとこの T シャツは買って、
はい、
その東京ポット許可局のイベントが8月28日だったんですよ、
はい、
で私スペインに行ったのは8月31日なので、
はい、
許可局のイベントがあって、まあ、T シャツ着ないまま、うん、こう袋に入った状態でスペインに持って行きスペインのホテルで開封してパジャマにして着てました、ずっとスペイン旅行中、はい、なのでもうすごく思い出の T シャツです、ずっと着てましたこれ、はい、そんな思い出が東京ポッド許可局のイベントとリンクしたのでいい思い出になりそうですよ、
はい、良かったです、
はい、面白かったですね、またそんなプロジェクトでもねイベントやれたらいいんですけど、
そうですね、
なかなか、はい、我々遠距離組もいたりとか、
はい、
結構その全員の予定を合わすのが大変でして、
はい、
私とかだと土日が忙しいんですよ、
うん、
でも社会人の
社会人だ、会社員
会社員のメンバーは土日の方が時間あるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
っていうのでも まずその生活スタイルが合わないんですよ、
うんうん、
でそのしあさってね私は東京行くんですけど、平日の方が私動けるんですよね、だからそう、はい、土日むしろ忙しいっていう風なので、なかなかイベント難しいですね、うん、
そうですね、
だから過去2回かな、
2回ですかね、うん、
私がいなかった時に1回あれもありますね、とポッドキャストアワード、
はいはい、
だから3回か
3回ですかね、
主催イベント、
はい、プロジェクトとしては、
うん、主催イベントじゃなくって何チームか一緒にイベントをやるっていうのも含めると3回やってますかね、
はい、
はい、なかなか全員はね集まれなかったりして、うん、その 2回目そんなプロジェクト単体でイベントやった時はね全員集まりましたか、
はい、
そうですねすごくレアな時にイベント参加された方は、ね、レアな時に行かれたんじゃないかなと思いますが、
はい、
またね、いつかやれるといいなと思ったり立ち消えたりしています、
なかなか ね、
はい、できるといいなと思ってますよ、
はい、
はい、ということで3のよいよいさんメッセージありがとうございます、
ありがとうございました。
じゃあ続いてのメッセージです、
はい、プラスワンさんからいただきました、
ありがとうございます、
ありがとうございます。 坂井さん、下平さん、こんにちは。プラスワンと申します。いつも配信を楽しみにしております。さて、お二人は、いい国宝というアプリをご存知でしょうか？東京国立博物館や京都国立博物館などが所蔵する、1000点余りの国宝、重要文化財を高精細な画像で することができるという嬉しいアプリです。昔は写真集等でしかじっくり見ることのできなかった文化財をこうしてたっぷり見られるとは全くいい時代になったものですというメッセージでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい国宝、いい国宝、どっちだろう。いいが小文字のいいですね。
はい、いいですね、
はい。いい国宝は漢字でいい国宝というアプリです。はい、下平さんご存知でしょうか？
あ、私これ知らなかった
です。あ、そうですか。実は私は過去一度入れています。
お、
はい。なんで知ってます。プラスワンさん。はい。で、このいい国宝、まあ、検索してね、どういうジャンルのものであったりとかっていう風に、まあ、ジャンル分けされていて、で、探してみることができるんですけれども、
はい。
で、これのアプリのすごいところは、まあ、そのメールにもありますけれども、高精細な画像で見ることができるんです。で、まあ、例えば、まあ、iPhone からだとちょっと画面小さいですけれども、はい、拡大することができるんですよね。で、かなり、大きく拡大することができます。で、どれぐらいできるかと言いますと、例えば絹本、絹の布の上に描かれたような絵画だったら、
はい、
その絹の布目が見えるくらいまで、すごく、
そうなんですね、
解像度高いなっていう、すごい高精細な写真で撮ってあるというか、そういったものが、まあ、1000点余りですか、アプリの中で閲覧することができるというものです。でね、これすごく高精細でいいんですけど、私これ一回入れて、あ、すごいこれ面白いって言ってみて、
はい、
今このアプリ入ってないのは、アプリが重かった。
まあ、そうでしょうね。すごい精密な画像で見れるわけですから。
そうなんです。でもこれ何年か前の話なので、もしかしたらやり取り、サーバーからやり取りするだけで、iPhone の負担は軽減されてる、今となっては軽減されてるかもしれないんですけれども、とてもすごい高精細なやつが見れるけど、iPhone 重いなと思って、データ置くなと思ったので、
はい、
今は外してありますけど、見たくなったらまた入れると思います。すごく、やっぱり国で所蔵している作品たちなので、まあ、一級のものですよね。
そうですね。
はい。あ、で、所蔵しているだけでなく、だから、国宝重要文化財たちなもんですから、まあ、いいものしかないわけですよ。で、まあ、絵画だけじゃなくてね、いろいろ、まあ、違う、まあ、書物であるとかっていうこともあるので、なかなかその絵を楽しむっていうだけではないんですけれどもね、文化的なものもたくさんありますけれども、まあ、すごく勉強になるというか、いいアプリだと思います。お好きな方はすごいたまらないんじゃないかなと思いますので、はい、下平さん一回、あ、これ無料なので、
はい、わかりました。入れてみたいです。入れてみて、こう
思いかどまた確認してみてください。
はい、いろいろこう国宝を触りまくってみたいと思います。はい、
そうですね、確かにどうしてもガラス越しで我々見ることしかできないんですけれども、こうしてね、iPhone とかですごく近づいて体験することができるっていうのはね、なかなかいい機会、いい時代になったなと思います。
はい。
まあ、とはいえ、その紙の質感であったりとか、ね、質感っていうのは実際に見ないとわからないと思うので、まあ、アプリで高精細で見れるけれども、そういうリアルっていうのは、また実際見ていただきたいなと思いますけれども、
はい、は
い。いいとこ取りをしていただけるとね、いいかなと思います。はい。はい、ということで、プラスワンさん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございました。
このあたりで、そろそろ終わりに近づいてきました。
はい。
はい。たくさんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
はい。 村内美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。また村内プロジェクトにはホームページがございます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com です。こちらでは村内プロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。またブログもやっておりますのでぜひ見てください。そして村内プロジェクトには YouTube のチャンネルと Twitter アカウントがございます。こちらのアカウントは sonnaip sonnaip です。ぜひチャンネルの登録やフォローをよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしております。皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで前後半に分けましたけれども、
はい、
なかなか結構時間経ちました分けてよかったです
はい、
はい、なんか今月もさらっと行こうかと思いましたけれども結局2本撮ってしまいましたねはい、ということでじっくりお聞きいただけましたか。またネタを仕入れて次の番組もやりたいと思っておりますので、
はい、
はい、またしばらくお待ちいただきたいと思います。はい、それではこのあたりで終わりにしたいと思います。芸術の秋になりましたね。少しだけ美術に触れてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。村内美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで、
さようなら。